21ページ14、新下野市不時、下野市教育委員会文化財課。古代に高血圧症の人はいたのか。少ない方がいい数字は。交通事故と病気の患者数ですが、生活習慣病の中でも高血圧と診断され、治療中の方は読者の皆さんの身近にもいると思います。日本人の中で高血圧と診断された方の数は、平成26年に1011万人と厚生労働省から発表されました。塩分の摂りすぎが高血圧の原因の一つに挙げられています。平成25年に発表された塩分の摂取量は、男性は 11.1g、女性は 9.4g で、理想的な摂取量は男性が 8g、女性が 7g、推奨値は 6g 未満とされています。気温の症状により数値は異なるようです。日本人はいつからどのように食塩をとっているのでしょう。土器を作ることができない1万2000年以上前の旧石器時代の人は塩を作ることができたかどうか現在のところ分かっていません。日本では塩を採取することができませんでしたが、ヨーロッパなどでは岩塩が取れることから、ネアンデルタール人などは岩塩を舐めていたのかもしれません。縄文時代、3000年前から4000年前頃には、関東地方の霞ヶ浦沿岸でも土器で海水を煮詰めて塩作りを行っていたことが、貝塚などで出土する土器から分かっています。海水に含まれる塩分は約 3% で、海水から塩を取るためには、97% の水分を取り除かなければなりません。ですから、土器に海水を入れ、ひたすら煮詰めるわけです。水分が蒸発して塩分が 35% になると結晶化します。製塩用の土器は皆さんが博物館などで見る文様や飾りのついた縄文土器とは全く異なります。縄文人も塩生産の効率を考えたようで、製塩土器は概して薄く小さく作りも粗雑です。土器の中で結晶化が進むと土器の内面はひび割れたり剥離したりし、外側はすすにより黒焦げになります。飛鳥奈良時代でも土器で海水を煮詰める方法が採用されていましたが、日立の国不土器には志田郡浮島村で、スメル百姓は塩を焼きてなりわいとなす。なめかた郡板子の村では、その海に塩を焼く、も、見る、追う、にし、うむき、沢に追えりと記されています。万葉集にも塩を焼くという記載は多く、藻塩法と呼ばれる海藻を使った製塩が行われていたようですが、焼かれて灰となった海藻では、異物として現代に残ってはいませんので、考古学的にその作業方法を確認することは難しいです。奈良時代に、揚浜式塩田が行われていたことを証明する遺跡が、1990年に富山大学と石川県考古学会の共同発掘調査で発見されています。場所は石川県羽咋市の滝芝垣海岸 E-F 遺跡で、海岸の塩田とともに海水を煮詰める鉄釜用の大型の炉跡が確認されました。揚浜式とは、人力で海水を汲んで塩田に巻き、塩分の濃くなった砂を集めて木の箱、縫いに入れ、さらに海水を注ぐと箱の下から濃くなった塩水が出てきて、それを鉄釜で煮詰めて製塩するやり方です。今でも宮城県塩釜市の塩釜神社には、直径1メートル規模の大きな釜が残されています。現在でも伊勢神宮、三塩殿神社では、古代にかなり近い方法で神様に捧げるための塩を作っています。沿岸の遺跡で、各時代の製塩遺跡が発見されていますが、内陸の栃木県では塩を作れません。しかし、下野市内や周辺の奈良時代の遺跡からは、製塩土器が出土しています。下野国分二次跡の発掘調査では、9世紀後半の縦穴住居跡から、製塩土器の破片が出土しています。おそらく寺院の中心の北側には、お寺を修理するスリーンや木どころに相当する営善施設があり、 ここで労働する人々の食事が作られていたのかもしれません。土器の特徴から茨城県日立市周辺で製作された製塩土器と考えられ、この方面から運び込まれたことがわかります。下野薬師寺跡周辺でもこれらの破片が出土しており、古代でも一定の流通形態が整備され、塩も運ばれてきていたと推定されます。塩はとても貴重でしたし、肉体労働を常とした古代の人々には、摂取方で高血圧の人はいなかったかもしれません。現代人の皆さん、生活習慣病には気をつけましょう。